この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
これ撮ってるのが3月19日なんですけども、ここ京都北部は3月10日ぐらいから天気が不安定で、雪が降ったりとかね、気温がすごい寒かったりとか出て、なかなか走れてません。気温が低いだけだったらいいんですけども、なんかずっと雨が降ってるような感じですね。で、あと西宮でもそうでした。土日帰ってたんですけども、なんか晴れたと思って走りに出たら雨が降ったりとか、そんなんでゆっくり走れなかったですね。で、今日も朝は傘さしていかなきゃいけませんでしたしね。で、午後からは晴れたんですけども、なんかすっきりしないです。で、今日は、最近発表されたランニングウォッチというか、フィットネストラッカーというか、スマートウォッチというか、まあそういったウェアラブルデバイスの話をします。
ラブル大佐とマダムザザのボードゲームおっぱい。
バブル大佐と
マダムザザの
ボードゲームおっぱい、毎回ドイツ直送のボードゲームカードゲームをぼんやりざっくり一杯やりつつご紹介いたします。 MC1 のバブル大佐です。
MC2 マダムザザです。
はい、ボードゲームおっぱいボッパイです。ついに2018年の忘年の会が上がりました。やっと年を越しましたね。新年の会が楽しみです。まずフィットビットから発表されたバーサライトエディションとインスパイアシリーズ。インスパイアはこれまであったアルタの置き換えですかね。なんか微妙なラインナップになってます。インスパイア HR っていうのはハートレートモニター機の以前あったアルタ HR の置き換えかなと思うんですけども、ちょっと値段が高いですね。2万円近いです。で、逆に私が今使っているチャージ2っていうやつは、価格改定で 16,531 円になってます。機能的にはもうほとんど一緒なんですけどね。で、アルタ他の心拍計なしが 15,800 円、全然わけわかんないですねこれ。で、インスパイアの心拍計なしモデルが 11,790 円。もう機能と価格が全く対応してない状態ですね。これ選択を誤るとすごい無駄遣いになりそうです。で、フィットビット3、本来であればこのフィットネスバンドシリーズの、トップに位置すべきモデルなんですけども、これが 18,929 円ということになってます。インスパイア HR が高すぎるんですね、これ。なんでかわかんないですけどもね。本当はチャージ3はフィットビットペイに対応しているということで、アメリカではこれが一番高い価格帯で売られてるはずですけども、日本ではもう関係ないですからね。まあそういうこともあってこういう価格に落ち着いてるんかもしれないですけども、まあこれだったらインスパイア HR 買うメリットっていうか全然ないですね。これだったらチャージ3か、もっと安いチャージ2かが正解のような気がします。で、バーサについては前にも話したと思います。ペブルから、引き抜かれた人たちが、まあ、どんだけ関わってるか知らないですけども、それのテイストを盛り込んだデザインの、まあ、かっこいいフィットネストラッカーというか、まあ、スマートウォッチという感じですけどもね。まあ、ただこれ結構アメリカでは人気だったらしくて、2018年にフィットビットが息を吹き返す原動力となったそうです。 まあ確かにコストパフォーマンスいいですしね。Apple Watch の Wi-Fi モデル買うぐらいだったら、バーサ買っときゃいいんちゃうかっていう感じですね。で、しかもこれ、ライトエディションでさらに価格下がってますから、非常に魅力的ですね。日本ではいくらなんだろう。日本では価格は 24,300 円と 22,952 円。通常版とライトエディションの値段の違いが1500円ぐらいしかないですね、日本だと。これだったら全然ライトエディションでメリットないですね、これ。どういう価格戦略してんのかよくわかんないですね。フィットビットペイとか音楽ストレージとかぐらいなんですよ。で、そう、あと、コード系ですね。階段を1日何回上がったとかって言った記録も取れなくはなるということだったんですけども、価格差があったらそんなもん気にならんなと思ってたんですけども、1500円ぐらいしか差がないんだったら、とりあえず音楽プレイヤーとして使えるということで、こっち買っとくのが正解でしょうね。この価格差ではね、金額調べるまではね、もうそんなフィットビットペイなんて使えへんし、音楽ストレージだってどっちみちスマホを持って走るんやったら一緒やろとかっていうつもりでしたけどもね、1500円だったらいいですよね。で、しかも階段を何回登ったとかっていう記録も一応取れますしね。で、あと、フィットビットはこれまでアメリカで発売しても日本で発売するまでに何ヶ月もかかったりとか、下手したら半年以上かかったりとかしてたんですけども、今回はほぼ同時でしたね。で、日本語のサイトでもすぐに、というか、ギズモードとか、テッククランチで見て、確認した時点でもすでに、発売は行われてましたからね。ただまあ、じゃあ、ランニングオタクな人がこれを買って幸せになれるかというとそうではないですね。腕時計本体に GPS レシーバーがついてません。もうこれは致命的ですね。だからこれでつけてランニングのログ取ろうと思ったら結局アプリ立ち上げてアプリ側で記録取るような形にするしかないと思います。まあそれだったらね、フィットビットチャージ2でもできなくはないんですけどもね、そんなめんどくさいことやったことないですね。ということでランニングウォッチにはならない。フィットネストラッカーか、廉価版のスマートウォッチかという感じです。まあそれも2万5000円もするんだったらライトエディションの意味はありません。バーサで十分です。フィットビットは以上。抜けるまでザ・ナチュラルキラーズ、ナチュラルキラーズさんは、NK ランニングチームのリーダーです。 NK ランニングチームの NK はナチュラルキラーズから来てますんで、3月31日に淀川の河川敷を一緒に走ります。まあ、ランニングに興味がなくてもザ・ナチュラルキラーズさんのファンであれば 応援に来られたら本人も喜ぶと思います。一応スタート前に集まって記念写真でも撮ろうかという話は今ズマンでも出てましたんで、集まっていただければ喜ぶと思います。ちなみに、ザ・ナチュラル・キラーズは8月13日神戸のチキンジョージというライブハウスですかで、ワンマンライブを開催されます。3000円プラスワンドリンク、ぜひお申し込みください。で、次はポラールです。スポーツ用心拍計の老舗メーカーですね。ポラールのバンテージ M、 これも、既存モデルのバンテージ V っていうモデルからいくつか機能を省いた廉価版ですね。廉価版っても4万円ぐらいするんですけどもね。で、 V との違いは胸につける心拍センサーが付属してるかしてないか、それとその心拍センサーで取れる情報を元にした、詳細なデータ分析ができないということぐらいです。まあ、ガーミンとかでも胸ベルトつけないとアドバンストランニングダイナミクスが取れませんけども、まあそんな感じですね。まあ取れる項目はだいぶ違うんですけどね。まあただ、さすがに老舗のポラールですから、データの共有はちゃんとしてます。ガーミンと同じような感じで、ストラバとかランキーパーとか、まあ大手のそういったランニングサポートのアプリと同期は取れます。まあだからガーミンから買い替えてもログを引き継ぐというか、そっちの方で引き継ぐことは簡単ですね。もちろんガーミンコネクトとはつながらないですけどね。で、光学式心拍計をこれは使ってますけども、さらにこれが機能アップというか精度アップしているということをアピールしてますね。赤と緑の LED と、センサーも4つついてますね。こういうので、精度が上がって胸ベルトと大差ないということをアピールしてます。まあ本当にそうだったらいいんですけども、私は試しようがないんでわかんないですけどもね。まあそれ以外の機能はもうほとんどガーミンと同じような感じですね。より心拍系というか、そういったところの分析が詳細になってる気がします。ガーミンのアドバンストランニングダイナミクスなんかは、歩数だけじゃなしに、グランドコンタクトとか、グランドコンタクトの左右差とか上下動とか、まあそういうところが取れるんですけども、ポラールの場合はこの心拍数とか呼吸数とかあたりから計算するパフォーマンスというのか、まあそういう身体能力みたいなのを分析するというのが得意な感じですね。まあこの辺はメーカーのノウハウの差だと思いますけども、V が6万円近いですからね。まあそれと比べると安いですけども、この価格帯であれば、まあガーミンでいいかなっていう感じはしますね、個人的には。まあこれらの動き、フィットビットも、ポラールもですけども、見てたらやっぱ価格帯別に二極化していくというような感じですね。ミッドレンジっていうのか、4万円前後ぐらいにアップルウォッチが控えてると。で、この価格帯で出してもアップルウォッチと比較されるというんで、その上かその下かいう感じに振り分けられてるような気がしますね。で、もちろん、ランニングとか、まあ、自転車もそうですけども、そういった機能に特化した高級品っていうか、まあ、マルチスポーツのやつはもう5万円以上ですね。このポラールのバンテージ V かとか、ガーミンのフェニックスやったかな、なんかはそんな感じですね。で、それ以外の一 般的なスマートウォッチとか、それほど、データにこだわらない感じのランナーとかいう人についてはもう3万円台以下のところで勝負するという感じですね。ガーミンだと235あたりが売れ線なんでしょうね。あれ3万円してんのかな。でも3万円前半ぐらいですよね。あ、ちなみに私はガーミンのフォアアスリート、あるいはフォアランナー630ですけども、これも3万円未満、2万7、8000円で買ったんですけどもね。光学式心拍計がないというところで不人気だったみたいですけどね。ただこの価格帯でアドバンストランニングダイナミクスが取れる端末っていうのはもう後にも先にもこれしかないです。私もね、これ今持ってるやつが壊れた時のために1台キープしとこうかなっていう、そんな気持ちもあります。で、安い中古品とかあったら買っとこうかなと思ったりとかしてます。
ただ僕はあの日で。はい、どうも。
はい、どうも。
はい、
はい、今ズマ笹山とザ・ナチュラル・キラーズの番組です。最近も NK ランニングチームの投稿が増えまして、ランニングチームの掲示板みたいになってます。まあ、昭和の盛り上がりと表現されてますけども、私としては嬉しい限りですけども、純粋に音楽の話を聞きたい人にはごめんなさい。で、あと、そうだ、ランナーズパルスマガジンボリューム5っていうのが2月28日付で発売されてたんで買ってみました。まあ、Kindle 版ですけども、まあ、残念な内容でしたね。全く新しい情報はなかったです。特集記事的なもんも結局本人のブログに書いとけよみたいなレベルの話ばっかりでしたね。ハワイとかボストンマラソンとかあんまり関係ないですもんね。あと、まあこれこの本に限らずレビューはね、難しいというか、レビューされてる人のブログみたいになっちゃってますね。しかも読みにくいフォントというか背景というかで、私なんかはもうちょっとイラッとしてしまいましたね。一つのカテゴリーのものを比べてないんで、わかんないですね。コルナゴのロードバイクのレビューと、ジャイアントのクロスバイクのレビューと、スペシャライズドの小径車のレビューと並んで書いてあっても、比較する対象でももともとないし、っていう感じですね。まあじゃあどうしようって言ったら、一つのカテゴリーに絞ったら退屈なことになってしまうし、かといって全メーカー全カテゴリーって言うともう膨大な数になっちゃいますしね。ナイキでもエピックリアクトから、ズームフライ、ペガサスで、ニューバランスでもフレッシュフォーム、ハンゾーとか言い出したらキリないですもんね。まあ難しいとは思いますけどね。まあ正直、買って損したかな、そんな感じですね。まああとどうでもいいんですけども、このランナーズパルスの編集長の青ひげは似合ってないんで剃った方がいいと個人的には思ってます。大きなお世話でした、すみません。では非常勤さんのティンサブの花です。パンヘッドでした。
ティンサグヌ花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみり ティンヌムリブシア、弓は弓りしが、うやぬゆしぐとや、弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、R, U, N, C, A, S, 180。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。